ヘブライ人の手紙5章の1節から10節を拝読いたします。405ページになります。大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう人々のために神に仕える職に任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。またその弱さのゆえに民のためだけでなく自分自身のためにも罪の贖いのために供え物を捧げねばなりません。またこの光栄ある任務を誰も自分で得るのではなく、アロンもそうであったように神から召されて受けるのです。同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。また神は他の箇所で、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると言われています。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救うか力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。以上です。叫び涙祈りとして御言葉をいただきます。
ただいまヘブライ人への手紙5章の1節から10節までをご一緒にお聞きいたしました。先にこの手紙の4章14節のところでは、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんかと勧められていました。このヘブライ人への手紙という書物は、無名のキリスト者がローマ帝国からの迫害を受けて疲れ切り、主イエスキリストこそが救い主であるという信仰から離れそうになっている兄弟姉妹たちの信仰を励まそうとして書かれた手紙だというふうに言われています。その信仰を励ますために、慰めるために、この手紙では特に主イエスキリストのことを、神の民イスラエルのために犠牲を捧げてくださる大祭司の姿として描いているという点が特徴的なのですが、これはローマ帝国からの迫害という辛い状況下に置かれている人たちに対して、キリストが捧げてくださった犠牲がどんな場合にも、どんなに苦しい時にも根底にあるということを伝えようとしたからに他なりません。あなたが大変辛い状態や苦しい状況に立ち至るその時に、その辛さ、苦しみはただあなただけが経験しているものではない。何よりも先にあなたのために犠牲を捧げてくださり、神様との 間柄を取りなし、神様との間を結んでくださった主があなたと共に今日おられるということをはっきり伝えようとして、主イエスが大祭司の務めを果たしてくださっているのだ、そう説明されるのです。苦しみや試練に出会うときに本当の支えになるのは弱さを覚えているこの私のために、シエスが確かに十字架にかかっていてくださり、この私の罪を清算をしてくださっている、そういう信仰です。ただ闇雲に信じようとする気持ちを強めたり、主のものとして生きるのだという決意を固くしようとしても、自分が信じている方がどういう方で何をしてくださっているのかということが、もし曖昧なままであるとすれば、私たちは自分が何を信じているのかが分からなくなって、信仰から引き離されてしまいます。大切なのは、信じたいと思う熱意や情熱ではありません。何を自分が信じているのかという信仰の中身です。この手紙の著者はそのことを強調して、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか、そう呼びかけています。そしてここで言われる信仰の中身というのは、弟子たちが主イエスから繰り返し聞かされてきたこと、そして実際その通り主イエスが歩んでくださった事柄です。つまり主イエスが十字架におかかりになった、そして死からよみがえられた、そのことを信じる者は罪を許されている者として神様の祝福のもとを生きるようにされるというのが、教会が公に言い表している信仰です。主イエスはそのために自らが神様への食材の捧げ物を捧げる大祭司になって、ご自身を捧げ物としてくださったのでした。一世紀に迫害を受けていた初代教会のキリスト者たちは、そういう主イエスキリストについての福音を信じて、たとえ今日迫害によって自分が命を落とすというようなことになったとしても、その時自分は主イエスの十字架の御業によって取りなされ、神様に覚えられ生かされているものとしてこの生涯を終わりまで生きるのだ、そう思って信仰を励まされたのでした。で、今日はもちろん一世紀と置かれた状況は随分違います。私たちはイエス・キリストを信じているからという、ただそれだけの理由で捕らえられたり 命が危険になったりはしません。しかしです、実は私たちも今の時代の中にあって、自分が信じている事柄は何であるのかということ、私たちが教会の伝統の中で受け継ぐことを許されていて、今信じるように招かれている事柄は何であるのかということに心を止めて、私たちの公に言い表す信仰を固く保とうではないかという勧めの言葉を覚えなくてはならないと思います。私たちが今日過ごしている生活は、見たところは大変便利になって、そして手近に気を紛らわせてくれるものも多くある、そういう生活です。私たちの気を引くようなさまざまな事柄に一つ一つ関わり合っていると、生活の時間があっという間に過ぎてしまうような、そういうありさまの中で私たちは生きているように思います。確かに便利になっている、多くのことを気軽にできる、その反面で、その生活の便利さにすっかり騙されてしまって、毎日を忙しく過ごし、しかし気がつくとその中で心がすさみ、貧しく痩せ細ってしまっている、自分が何者でありどう生きるのかということをすっかり忘れてしまって、目先の欲しいものややりたいことにばかり思いが向いて、あくせくと時を過ごしてしまうような生き方になってはいないでしょうか。日々の生活の忙しさに心を奪われてしまうと、私たちは自分で気がつかないうちに主イエス・キリストから引き離されてしまいかねない。で、そういう意味では神様に従うというよりも、人間的な欲求が洪水のように押し寄せてくる中で、私たち自身も押し流されるようにして毎日を過ごしているかもしれないと思うのです。で、先日この場所で聖愛幼稚園の収穫感謝祭の礼拝が持たれました。で、その時に幼稚園の先生方が子どもたちに礼拝を説明して、今日は食べ物にありがとう、食べ物を作ってくれたお百姓さんにありがとうという礼拝だよ、そう教えている様子を見聞きしました。幼稚園の先生はキリスト者ではありませんので、目くじらを立てるのも大人げないような気もしたのですが、しかし食べ物にありがとうということ、そしてその食べ物を作ってくれたお百姓さんにありがとうというのは、実はよく考えると自分のお腹が満たされたいという欲求がまず最初にあって、そしてその欲求を満たしてくれる対象をありがたがったり 大事にするという営みです。収穫感謝祭の礼拝というのは、私たちの欲求が先にあるのではなくて、すべてを備えて私たちを配慮し、守り生かしてくださる神様に感謝することなのだ。そうその場で教えました。食べ物にありがとうというのだとしたら、食べ物がなければありがとういう先はなくなっちゃうよね。でもそういう時にも神様はみんなのことを見守り育ててくださるのだよ。君たちは神様が育ててくださってここまで大きくなってくることができたのだ。そのことをありがとうと言おうねと、私は子供たちにはそう呼びかけたんです。でもその話を先生方は最後までわからなかったようで、終わりの時にも神様にも食べ物にもありがとうをしようねというふうに子供たちに伝えていました。先生方とすれば、それで牧師の話と折り合いをつけたつもりになったのだと思いますが、しかし食べ物にありがとうというふうに言っていることが本当は自分自身のお腹に仕えていることなのだということがよくお分かりにならなかったようなのです。今申し上げたのは食べ物という具体的な非常に分かりやすいものを例にとって申し上げたのですが、今日の私たちの生活というのはそういう食べ物だけではなくて、便利でいろいろなことができる世の中にあって、毎日忙しく自分のやりたいことや自分が手に入れたいものを追いかけて過ごしていく、そういう生活になってしまっているのではないか。食べ物にありがとうとするだけではなくて、本当にたくさんのものにありがとうというふうに喜びながら生きているようだけれども、実はそれは自分の欲求がすべての根源にあって、神様に対して感謝するということからは引き離されてしまっている、そういう生活になっているのではないかと、そういうふうに思うのです。ですから私たちは気がつくと、いろんなことをやりたいし手に入れたい自分というのはいるんですけれども、しかしそうでありながら、そういうこの私自分を本当に成り立たせ根底のところで支えてくださっている神様からは引き離されてしまう、そういう危険と隣り合わせに生活しているように思います。ですから私たちはどなたを信じるように聞かされているのかということに思いを向けなくてはならないと思うんです。教会の群れが信仰告白して公に言い表してきた、その信仰を私たち自身が意識的に自分の中に保たなくてはならないように思います。この世というのは残念ながらまだキリストの御業を述べ伝えてみんながそれを信じるという方向では回っていません。神なんかいなくても自分こそが人生の主人公であり、自分の欲求を追いかけて生きればいいのだという誘惑に振り回されるようにしてこの世は回っている、そう言っていいように思うんです。ですから私たちが今過ごしている状況というのは一世紀とは随分違う、私たちは剣や槍に脅されるわけではないのですが、 しかしやっぱり私たちは本当の神様につながって生きられるかという点では、一世紀のキリスト者たちと大変よく似た危険の中にあるように思うのです。剣や槍で神様を離れろと脅されはしませんが、あなたの好きに生きたらいいのだ、あなたの欲求やあなたの思いこそがあなたの人生を導く印なのだという誘惑が常に私たちを神様と主イエスキリストから引き離しにかかるんです。そしてそういう状況の中に置かれている、迫害の中に置かれている人々に向かってこの手紙の著者は語りかけるんです。あなたは確かに神様から引き離そうと働きかける誘惑の力のもとに置かれていた。そしてその結果あなた自身もまた神様抜きで罪のあり方の中にさまよい出してしまう時もあった。しかしそういうあなたの罪をあがなうためにキリストが大祭司となって働いてくださり、ご自身を傷のない清らかな捧げ物として捧げてくださったのだということを繰り返しこの手紙の中で語るのです。で、今日の箇所というのはそういう主イエスが大祭司としてご自身を捧げられたときにどんな戦いを戦ってくださったかということが語られているところです。5章の7節をお聞きいたします。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。主イエスが大祭司としての務めを地上で果たすために生涯を生きられたときに激しい叫び声を上げ涙を流して歩んだ苦難の時があったのだ。ここにそう言われています。主イエスは決して涼しい顔をして何の苦しみもなく大祭司の御業を果たされたわけではありませんでした。キリストご自身が大変困難な状況の中で気持ちや心の揺らぎを経験なさりながら涙を流し地上の生活を生き抜いて行かれたのだということをこの手紙は物語っています。教会の中でもキリストの十字架とかキリストの贖いという言葉がよく語られますが、そのような時私たちはつい主イエスキリストが厳しくつらい経験を実際になさったということにはあまり思いを向けないで、一足飛びに、そしてごく簡単に救いの御業が行われたかのように考えてしまうことが多いかもしれません。しかし主イエスは確かにご自身の身をもって十字架に貼り付けにされて救いの御業を果たして行かれた、ここにそう示されているんです。私たちはそういうキリストに 信仰によって結びつけられて初めて自分自身の信仰生活を生きることができるようにされる、そう思います。主イエスが共に歩んでおられる、そういう生活の中では私たちが経験する困難や試練というのは厭うべき忌まわしいことではなくて、主イエスが私たちのために経験してくださった苦しみの一端を忍ぶものと変えられていきます。そして主イエスが本当に涙を流し叫び声を上げ苦しみを身に受けながら私のために救いの御業をなさってくださったということを、私たちが自分自身の身をもっていくばくか経験し、そしてそこをくぐって命が守られ生かされているのだということも知るようにされるんです。今日の8節のところにこんなふうにも言われています。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。もともと主イエスキリストは神様の一人子であって神様と等しい身分の方ですから、人間のように苦しみを受けなくてはならない言われはありません。しかしそうであったにもかかわらず、キリストは自ら人となって私たちと同じ苦しみをその身に受けてくださって、そして私たちの代表として大祭司の働きをしてくださったんです。罪の代償を神様に差し出して自らを供え物として捧げてくださいました。そういう大祭司が今日私たちと共にいてくださるのだと、この手紙が教えてくれていることを信じたいと思います。私たちはこの地上で思うようにならない苦しみや悲しみ、深い嘆きに出会いますけれど、その時ここにも主がおられたのかという驚きを覚えながら、主が伴ってくださる人生、そして私たちに生きるように与えられている生活の日々を存分に味わって生きるものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは主イエスキリストの十字架によって罪をあがなわれ清算されているのだと、そのように聞かされそのことを知っているようでありながら、実際に私たちが生活の重荷を覚え痛みや苦しみを感じる場面では、主イエスキリストと関わりなく自分が一人で苦しみ悩み嘆いているような孤独を覚えている時がしばしばあること思います。しかしまさにそのような私たちを憐れんでくださったからこそ、主イエスが自ら人となられ肉を取って私たちの嘆きや苦しみや悲しみをご自身の身に経験なさり、 叫び、涙を流し、痛みを覚えながら私たちと共に歩んでいてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストが私たちのためになしてくださった十字架の御業を私たちがそれぞれに与えられている命を生きる中でいよいよ深く知るものとさせてください。そして苦しみを受けたけれども私はなお今日ここに生かされている。神様が命を生きることを許してくださり、主がいつも共にいてこの私を支え先へ先へと持ち運んでくださるという信仰を新たにすることが許されますように。どうか主イエスキリストが私たちの群れと共にいてくださり、群れに連なる一人一人、主を信じる一人一人と共に親しく歩んでくださる中で、私たちがそれぞれに命を生きるものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。